賞医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して、人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ消化管疾患治療の最新情報の27回目、内視鏡検査に伴う偶発症への対応と題して、自治医科大学名誉教授菅野健太郎さんにお話しいただきます。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田範雄さんです。
内視鏡による検査は病態の診断目的だけではなく、がんも含め治療方針の決定並びに様々な病態に対する処置目的にも用いられ、実際処置内視鏡を行う誤解業の先生も多くなっていると聞いております。今日は菅野健太郎先生に、内視鏡検査に伴う偶発症の対応について注意すべき事柄を教えていただきたいと思います。じゃあ先生、よろしくお願いいたします。
はい、今日はお呼びいただきましてありがとうございます。内視鏡検査に伴う偶発症への対応というお題をいただきましたけれども、まあ、これは非常に膨大な領域を占めておりましてですね、今日は時間の関係で上部消化管の内視鏡検査を中心にお話をしたいと思います。で、上部消化管内視鏡検査はですね、世界中で見ても日本はもうダントツに数が多いと。多分1000万件ぐらいは行ってんじゃないかと思いますけれど、外国はですね、内視鏡医が少ないのでなるべく制限しましょうとか、適用厳密にしましょうとか、もちろん値段も非常に高いと、アメリカなんかは10万円が相場という状態でございますので、そう多くはやられておりません。で、日本ほど多くやられているところはないわけでございますし、まあ技術の方もしっかりしているので、まあ全般的には比較的安全な検査というふうに考えられておりますけれども、まあ偶発症はゼロではないということはご存知の通りでございますし、まあ、ひどい場合は死亡される方もいらっしゃるということでございます。で、これに関してですね、まあ、重篤な偶発症が起こったり死亡したりしますと、訴訟ということも起きているわけでございますので、これらをまあなるべく起こさないようにというのは、担当される先生のみならずですね、一番重要には患者さんに対してもですね、極めて重要な配慮が必要であろうということでございます。で、この中でですね、粗暴な操作とかその他はまあ置いとくとしても、案外盲点になっておりますのがですね、全処置で結構この偶発症が起こっているということでございます。で、もちろん内視鏡検査を実施するときにはですね、内視鏡検査が適用がないのに闇雲にやるということは避けなければなりませんし、内視鏡の検査が適用があってですね、やるんだということは診療録に記載していただきたいところでございますが、それと同時にですね、その内視鏡検査の必要性の説明と、それから患者さんの同意ですね、この取得を必ず取っていただいて、診療録に貼っていただいておくということが重要でございます。で、その時に偶発症ということの説明をしないといけないことになっておりますが、まあ、どういった程度で起こるのか、具体的な数字をですね、挙げてお示しされるのが、まあ、良いというのが一般的な指針に。
実際的にどのぐらいの今、
そうですね。ちょうどこの3月ですね、日本消化器内視鏡学会雑誌でタイミングよくですね、出ておりましたが、これは1週間の前向き調査を集計施設の何百施設かに送りましてですね、その任意の1週間の前向き調査の集計をした結果でございまして、これまでの結果とは若干の数とかが違うんでございますけれども、大体が内視鏡検査自体ではですね、死亡はゼロなんでございますけれども、それで起こってるこれ治療は含みませんけど、検査ですね。生検は含むんです。0.07% ですから、まあ1万人に7、8人程度です。で、これはまあいろいろ含んでおりますから、生検も含んでおりますから、まあやや多い感じがしますが、注目しなくちゃいけないのが、私が先ほど申しました、案外盲点になっておりますよという全処置でございますね。これが検査自体とほぼ同じパーセント。 つまり1万人に 7.2 人ですね。0.072% の数で起こっておりまして、死亡数を見ますとこちらが4人。内視鏡検査自体ではゼロということでございますので、案外ここがですね、今まで内視鏡検査の時の安全性の説明あるいは偶発症の説明で抜けている点なんだというふうに思いますので、とにかく全処置の偶発症あるいは死亡数がかなりあるよということをご認識いただきたいということでございます。で、これと同時にですね、この時は過去3年間の偶発症についてもかなり詳しく調べております。で、観察のみの、先ほどは内視鏡検査全体でございますが、観察のみの上部経口内視鏡検査での偶発症は、まあ1万人に4人という程度ということでございます。で、もう一つ最近多くやられておりますのがですね、警備内視鏡といいましてですね、6ミリぐらいの非常に細いスコープを鼻から入れて、内視鏡して上部を検査しましょうということで、かなり性能も良くなっておりますので、一般の先生方もこれをお使いになる方が多いと思うんですけれども、これは結構 0.29%。多いんですよね。これ鼻血が多いでございます。鼻から入れるもんですからね。まあそういうことがございますが、実際に重篤な例ではどういうことが起こるかっていうと、まあ軽病を除きまして一般の方ですから、裂創でありますとかですね、出血でございますとか、まあ歯を壊しちゃったとかですね、まあ先行させる、ここの上気道のところ、気管に入れるところのところの咽頭のところで破るとか、まあ珍しいわけですね。まあそう多くはございません。で、ございますが、まあ、その、全処置で案外、起こってるんだよということは、あんまり知られてないんですよね。で、そういう点について、後ほどもう少しお話ししたいと思います。はい、で、内視鏡検査をやるときには、もちろん、患者特性ですね、高齢者であるとか、まあ、特にこの頃、高齢者の方の内視鏡検査が多ございます。先ほど死亡例もほとんどの方が高齢者でございます。で、既往歴、アレルギー歴ですね、特に、全処置、あるいは麻酔。それからどんな薬を飲んでいるのか、まあ、併存症、糖尿病とか心血管疾患、もちろん今までも前立腺肥大、緑内障、その他呼吸の状態、特にこの頃注意しないといけないのが睡眠時無呼吸症候群があるかないかという点でございますね。これは案外知られてないんですね。で、身体診察も重要でございます。一応内視鏡の前には、まあ、肥満であればちゃんとその先ほど申しました睡眠時無呼吸があるかどうかですね。これは鎮静の時に非常に重要になってまいります。次に口腔、あーんと口を大きく開いてもらいましてね、患者さんにこの時の口外水がちゃんと見えるかとか、そういうマラパティスコアっていうのがあるんですけど、その口外水が舌で隠れてしまって見えない。そういうような人はですね、内視鏡が、これは気管挿管の時の困難度を見る目安で作られたんですけれども、内視鏡も同じでございますので、これをやっぱり簡単でございますから、パッと見てこの人はその口外水がちゃんと見えるかということを把握しておいていただくと。よろしいと思うんですね。で、大事なんですね。で、これは鎮静の時に呼吸抑制が起こって相関しましょうという時にも、これがやっぱり難しい人はですね、入りゃないんですよ。やっぱり難しいんですね。ですから、これについては一応注意をしといていただきたいと。これ、あんまり誰もあんまり言ってないんじゃないかと思うんですね。それから、一般の検査もちろん、術者を守るという意味でも、肝炎ウイルス検査、それから内視鏡の洗浄その他でも重要でございます。それから、血栓、シフィリスですね。それから、心電図検査等も、まあ、問題がある場合はやっていただいた方がよろしいでしょう、ということになります。それから患者さんにはですね、まあ、検査の前の朝食は抜く、前日は軽め。ただし、当日の水分は、取ってよろしいと。脱水にならないようにですね、水分はいくらでも吸えますので、これは許可してよろしいと思います。それから薬剤の注意でございますね。血糖効果薬は、まあ、昔は飲むなというふうに言っておられたんですが、低血糖を起こすもんですからね、最近は DPP-4 阻害薬が、出てますので、それほど低血糖を起こさないので、あんまりうるさくはそれを飲んでる方については言わないのではないかと私は思っております。
確かに糖尿病の対象随分変わってきます
ね。そうですね、はい、それから高血栓薬の服用者がこの頃増えておりますが、はい、これについては以前のガイドラインはですね、検査の場合中止と言ってたんですけど、最近のガイドラインはですね、もう 2,3 年前ですかね、中止するなということになっております。ですからバイオプシーぐらいだと中止するなということでやっております。まあ、ただしバイオプシーをする場合は一応念のために出血することがありますよぐらいは患者さんにおっしゃっていただいてもいいかもしれません。それから全処置ですね、いよいよ。まあ通常は消泡薬、泡を取る薬を使う場合もありますが、これは行わないこともあります。それから咽頭の局所麻酔ですね、キシロカインを使いますが、これに対してはまあショックに対する対応で、エピネフリンを必ず用意しておいていただきたいと。 それから鎮痙薬ですね。これもあんまり使わない方向に今なってきております。で、場合によってはグルカゴンでございますが、糖尿病者にはもちろん使わないですし、それから使わない場合はミンクリアと言いましてですね、メントールのような製剤なんですけど、それをスプレーすると一瞬止まるんですね、蠕動が。ですから、それをスプレーすると、まあ、注射をしないでも十分いいので、まあ、こういったものを使うとより安全にできるかもしれません。それから鎮静薬ですね、先ほど。これは、全処置の中でも最も偶発症の頻度が高いものでございまして、高齢者、肥満者ですね、先ほど睡眠時無呼吸症候群の方ですね、重篤なものの中で、報告があったものの中で最も多いのが呼吸抑制、低酸素血症ですね、血圧低下。まあそういったことを起こしてですね、死亡に至る例が実際にあります。平均年齢が83歳で高齢者でございますね。ですからこの天気を見ますと死亡例があるわけですね。で、これは非常に注意を必要とします。で、特にどういうものが今使われているかと言いますと、内視鏡学会のガイドラインではですね、今はセルシンとかが昔は多かったんですが、ミダゾラムといってですね、ドルミカムというやつが一番多く使われています。しかしドルミカムはですね、この添付文書を見ますとですね、呼吸抑制が起こると警告が出てるんですね。で、これに関してはやっぱり気管挿管なりですね、気道閉塞その他の対応ができるような対応性を取っておく必要がございます。それから、まあ、この頃時々使われるようになりましたが、プロポフォールというね、麻酔薬なんでございますけど、これはまあ比較的安全だというんですが、その安全域が狭いんですね。で、内視鏡学会ではですね、やってもいいよというふうになってんです。ただし気道確保などの訓練を得ていると確実な主義があるということを求めております。ただし添付文書にはですね、麻酔がやるということになっておりましてですね、これ結構やっぱりやってる人がいるんだなと思ったんですが、事故も起こるということでございます。で、じゃあどういうことを注意したらいいかということを、まあ、ざっと言いますと、まあ、こういったものは休息あるいは過量投与を避けると。で、特に過量投与しやすいのね、アルコール代謝なんですね。これは薬剤代謝系が活性化されておりますのでダメなんですね。ですからつい過量になりやすい。で、こういう方がやるときは、まあ、必ず酸素脈拍モニター、それから拮抗薬ですね、フルマゼニルアネキセートという市販名ですけど、それを用意しておくと。それから気道確保、気管挿管の準備必要ということですね。先ほど言いましたように、マラパッティスコアの悪い人はいざという時に入りませんから、うん、そういう人が起こしやすくて入りにくいわけですから、こういう方にはもう絶対の注意でございます。で、そういう方にはなるべくならば、そういう気道圧迫するようなことではなくて、警備のようなやつを考えておくということがよろしいのではないかというふうに思います。
ありがとうございます。今日は消化器内視鏡の特にその偶発症を予防するということを重点に置きまして、お話をお聞きしたと思います。
ありがとうございました。
シリーズ消化管疾患治療の最新情報の27回目、内視鏡検査に伴う偶発症への対応と題して、自治医科大学名誉教授菅野健太郎さんにお話しいただきました。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田紀夫さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。